最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年3月16日月曜日です。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、3月16日は国立公園指定記念日だそうです。1934年のこの日、日本で初めて国立公園が指定されたんだとか。月曜日ということで、週末に自然の中でリフレッシュしてきた方もいるかもしれませんね。テクノロジーの世界にどっぷり浸かっていると、時々自然の雄大さに触れてバランスを取りたくなりますよね。そんなテクノロジーの世界ですが、今週も大きな動きがたくさんありました。今日はフロントエンド開発のビルドツールバイトの大きな進化と、私たちのコーディングスタイルを根底から変えつつある AI コーディングツール、特にクラウドコードの最新情報、そしてオープン AI の動きまで盛りだくさんでお届けします。まずはフロントエンド開発の世界にいる方なら誰もが注目しているニュースからです。ビルドツールのバイト8.0が正式にリリースされました。パブリック記事で詳しく報じられています。バイトは Vue.js の作者であるエヴァン・ユーさんが開発したビルドツールで、ここ数年で本当にすごい勢いで人気が拡大していますよね。去年の開発者向けアンケート State of JavaScript 2025 では、長年トップだった Webpack についに追いついたという結果も出ていました。そんなバイトのバージョン 8.0、 最大の目玉は何といってもラストで隠れた新しいバンドラ、ロールダウンが採用されたことです。バンドラというのは、たくさんの JavaScript ファイルを一つにまとめてくれるツールのことですね。これまでバイトは開発時には ES ビルドという高速なバンドラを、本番環境向けにはロールアップという最適化に強いバンドラを、という形で2つのツールを使い分けるデュアルバンドラ方式でした。でもこの方式だと開発中と本番で微妙に動きが違うなんていう問題が起きることがあったんです。今回のバイト 8.0 では、この2つが高速かつ高機能なロールダウンに一本化されました。これによって開発から本番までコードの解析や変換が一貫した動きになることが保証されるというのが大きなメリットです。記事によると、ロールダウンは ES ビルドに匹敵する性能を達成しつつ、既存のバイトプラグインはそのまま使えるとのこと。これは嬉しいですね。さらに、これまで実現不可能だったレベルの最適化も可能になるそうです。構成がシンプルになることで、JavaScript の新しい言語仕様にも素早く対応しやすくなるという利点もあるみたいです。ビルドツールの世界では、性能向上のためにラストのような言語で書き直す動きがトレンドになっていますが、バイトもその流れに乗って、より強力なツールに進化したというわけですね。開発体験がさらに良くなりそうでワクワクします。
さて、そのバイテの開発元であるボイドゼロ社からは、もう一つ非常に大きな発表がありました。前に掲載された新登場したバイテプラスが激すぎる、 ESL イント100倍、しかも Next.js でも動くという記事です。これがまたすごいんですよ。JavaScript の開発をしていると、プロジェクトごとに ESL イント、Prettier、Bytest、Husky、Lint ステージとたくさんの設定ファイルが必要になって、バージョンが合わなくて半日解けたなんて経験ありませんか？私はあります。バイテプラスはこれらのツールをたった一つのコマンド、一つの設定ファイルに統一してしまうという、まさに夢のようなツールチェーンなんです。記事の比較表を見ると一目瞭然で、従来5つ以上あった設定ファイルがバイテ config.ts だけになり、 Dev Dependencies、 つまり開発に必要なパッケージもバイテプラスとタイプスクリプトくらいに激減します。このバイテプラスの面白いところは、記事で名前に騙されるなと書かれている通り、単なるバイテの拡張機能ではない点です。内部的にはクオリティ層とビルド層という2つの層を持っていて、クオリティ層はリントやフォーマット、型チェックなどを担当し、どんなプロジェクトでも使います。一方、ビルド層はバイテベースのプロジェクトでビルドなどを担当します。 つまり例えば Next.js のプロジェクトでもバイテプラスのクオリティ層だけを導入して VT チェックというコマンドでコードの品質チェックを高速に行うことができるんです。ビルドや開発サーバーの起動は Next.js のものが使われるので既存のエコシステムを壊さずに品質管理のレイヤーだけを統一できるという非常に賢い設計になっています。その速度も驚異的で、記事によるとリントツールのオックリントは ESLint の100倍、フォーマットツールのオックフォムとはプリティアの最大30倍も速いとのこと。もう瞬幕する内に終わるという表現も大げさじゃないかもしれませんね。これが CICD、つまり継続的インテグレーションのコスト削減にも直結するのは間違いありません。もちろんまだアルファ版なので本番導入は色少々ですし、ESLint の豊富なプラグインが全て使えるわけではないという注意点もあります。ですが、バイテプラスが目指しているツールの選定・設定という開発者の負担を構造的に解消するという方向性は、多くの開発者にとっての福音になるんじゃないでしょうか。今後の展開が本当に楽しみです。
さて、前半はフロントエンドの開発基盤を支えるバイトの大きな進化についてお話ししました。ここからは、私たちのコーディングそのものを変えつつある AI ツールの話題に移りましょう。特に最近話題の中心にいるクロードコードに関するニュースが豊富です。まずはキータの記事、2026年最新版クロードコードで行うべきセキュリティ設定10選です。クロードコードは非常に強力な AI コーディングエージェントですが、ターミナルコマンドを実行したりファイルを読み書きできたりするので、セキュリティ設定を怠ると結構危ないんですよね。この記事では安全に使うために設定すべき10項目がまとめられています。最も重要なのはサンドボックスを有効化すること。これを有効にするとクロードコードが実行するコマンドが隔離された環境で動くので、ファイルシステムやネットワークへの意図しないアクセスを防げます。2025年後半に導入された比較的新しい機能なので、まだ有効にしていない方は最優先で設定した方が良さそうです。他にも危険なコマンドをデナイルールでブロックするという設定も大切です。例えば rm-rf**のようにファイルをすべて消してしまうような危険なコマンドや、 curl や wget で外部から何かをダウンロードしてくるコマンドを明示的に禁止できます。また .env ファイルなどの秘密情報が書かれたファイルへのアクセスを拒否する設定や、許可されたドメイン以外へのネットワークアクセスを制限する設定も紹介されています。これはプロンプトインジェクション攻撃による情報漏洩対策にとして有効とのこと。さらに堅牢にしたい場合は、記事で紹介されているようにデブコンテナで完全隔離環境を用意するのが最もセキュアな方法だそうです。VS コードのリモートコンテナズ拡張機能を使えば簡単にセットアップできるみたいですね。チームで利用する場合はユーザーが設定を上書きできないようにマネッジセッティングスで組織全体のポリシーを強制することもできます。 AI ツールは便利だからこそ、こうしてしっかり手綱を握って安全に使いこなす意識がますます重要になってきますね。
そんなセキュリティ対策も万全にしたいクロードコードですが、もっと手軽に直感的に使える新機能が登場しました。パブリックキーの記事によると、クロードコードに音声モードが搭載されるそうです。これはアンスロピックでクロードコードを担当するエンジニアの方が X で明らかにしたもので、キーボードを使わずに話しかけるだけでプログラミングやデバッグができるようになります。使い方は簡単で、スラッシュボイスというコマンドで音声モードに切り替えて、スペースキーを押しながら話しかけるだけ。デモ動画では、認証用ミドルウェアをリファクタリングしてと話しかけると、すぐにクロードコードが作業を始めていました。すごいのは、音声入力の途中でもキーボードからの入力も受け付けてくれる点です。変数名やコマンド名のような、正確さが求められる部分はキーボードで入力するといった使い分けができるのは便利ですね。この音声モードはプロ、マック、ティーム、エンタープライズのユーザーが対象で、追加料金なしで利用できるとのこと。レートリミット、つまり利用回数の制限も消費されないそうです。 まだ一部のユーザーから順次展開されている段階のようですが、これはコーディングのスタイルを大きく変えるかもしれません。まるで優秀なアシスタントと会話しながら進める本当のペアプログラミングのような体験ができそうですね。
音声で指示できるようになったクロードコードですが、その指示の質をさらに高めてくれる面白いオープンソースプロジェクトが登場しています。キータの記事、簡単コピペでクロードコードに144種類のエージェントチームを作成で紹介されているエージェンシーエージェンツです。これは144個もの専門的な AI エージェントの定義がセットになったもので、GitHub ではスター数がなんと4万を超えるほどの人気プロジェクトになっています。開発者として機能してみたいな一般的なプロンプトと何が違うのかというと、各専門領域の知識がチェックリストのように構造化されている点です。例えばフロントエンドデベロッパーエージェントなら Core Web Vitals の最適化手法やアクセシビリティ基準といった専門家なら当然考慮すべきだけれど、汎用プロンプトだと抜け落ちがちな観点まで含んでくれるんです。記事で紹介されている使用例がとても分かりやすいです。リアクトコンポーネントのパフォーマンス改善を依頼した場合、汎用プロンプトだとリアクト .memo でメモ化してくださいといった一般的なアドバイスが返ってきます。でもフロントエンドデベロッパーエージェントを使うと、まずリアクトデブトゥールズプロファイラーで原因を特定し、ライトハウスで現状の数値を計測しましょうといったプロの思考プロセスそのものを提示してくれるんです。計測、改善、検証というサイクルを具体的に示してくれるのは本当に頼もしいですよね。導入も簡単で、リポジトリをクローンしてインストールスクリプトを実行するだけ。開発者が最初に試すなら、フロントデベロッパー、セキュリティエンジニア、そして品質ゲートとして機能するリアリティチェッカーの3つがおすすめだそうです。自分の業務に合わせてエージェントをカスタマイズしたり、複数のエージェントを組み合わせて市場調査から実装、レビューまでの一連のワークフローを作ることもできるみたいです。これはもう単なるツールというより、自分だけの専門家チームを構築する感覚ですね。
個別のエージェントだけでなく、これらをチームとして連携させる、さらに一歩進んだ使い方の実践例も出てきています。前の記事、クロードコードのエージェントチームを使うだけで、大抵のことができるようになった、は、ある開発者の方の非常に具体的なワークフローが紹介されていて、とても参考になります。この記事の筆者は、Git Work Tree という機能で作業ブランチを分けつつ、ドキュメントも専用のディレクトリで管理し、クロードコードと連携させているそうです。特に興味深いのが、エージェントチームの活用法です。筆者は、Team Issue という独自のコマンドを作って、Issue、つまり開発タスクの内容を渡すと、複数のエージェントからなる調査チームを自動で編成するワークフローを構築しています。このチームには、ドキュメントを調査する Docs Searcher、処理のフローズを作成するフローダイアグラムジェネレーター、データベースを調査する DB ストラクチャーアナライザーといった専門分野の異なるサブエージェントが含まれています。リーダーエージェントが彼らに指示を出し、調査結果をまとめて最終的な実装計画、いわゆるプランファイルを作成させるんです。そして実装フェーズでは、今度は実装エージェントと確認エージェントというペアプログラミングチームを編成します。一方がコードを書き、もう一方がそれをレビューする。この一連の流れを AI エージェントチームが自律的に進めていくというのですから、驚きですよね。この記事からわかるのは、 AI を単一のツールとして使う時代から、複数の専門 AI エージェントを組み合わせて自律的な開発チームとして運用するという新しいステージに移行しつつあるということかもしれません。未来の開発スタイルをかみ見るような非常に刺激的な内容でした。
さて、ここまでクロードコードの話題を中心にお届けしてきましたが、もちろん AI コーディングエージェントの進化はクロードだけではありません。競合である OpenAI も新たな一手を打ってきました。パブリック記事の OpenAI Codex for Windows 正式リリースです。
これは AI エージェントを使った開発環境を Windows アプリケーションの GUI で簡単に扱えるようにしたものです。もともとコデックスはコマンドラインで操作するサービスでしたが、 GUI になったことで複数のプロジェクト管理がしやすくなったり、 Windows ならではの機能と連携できるようになっています。特に注目すべきは Windows サンドボックスが実装されている点です。 AI エージェントがコードを書き換える際、既存の環境を壊してしまわないようにデフォルトで隔離されたサンドボックス環境内で開発を行うようになっています。このサンドボックスは Codex for Windows の独自実装で、ソースコードも公開されているそうです。先ほど紹介したクロードコードのセキュリティ設定と考え方は同じですが、OS ネイティブの機能として深く統合されているのが強みと言えそうですね。また Windows Subsystem for Linux、 通称 WSL にも対応していて、 PowerShell も利用可能。 Windows ネイティブなアプリケーション開発のためのスキルも用意されているとのこと。クロードコードのようなクロスプラットフォームで使えるツールと、 Codex for Windows のように特定の OS に特化して深く統合されたツール、それぞれに良さがあって、開発者の選択肢が増えるのはとても良いことだと思います。 AI コーディングツールをめぐる競争はますます面白くなってきましたね。
はい、というわけで今日のポッドキャストはここまでです。今日はバイテの大きなアップデートから、クロードコードやコデックス・フォー・ウィンドウズといったAI コーディングツールの最前線まで、開発の未来を感じさせる話題が盛りだくさんでしたね。ツールがどんどん賢くなって、開発者はより本質的な課題解決に集中できるようになっていく、そんな流れを強く感じました。皆さんもぜひこれらの新しいツールを試してみて、未来の開発体験を一先先に味わってみてはいかがでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバーイ。